トウモロコシ泥棒。昔々、メキシコのある村に、お金持ちのお百姓がいました。お百姓は、広いトウモロコシ畑を持っていて、毎年、たくさんのトウモロコシを取り入れました。ところがある年、トウモロコシ畑に泥棒が入ったのです。さて、このお百姓には3人の息子がおりました。一番上の息子は怠け者です。二番目の息子は威張り屋で、いつも人をバカにしていました。三番目の息子はどういう子供かよくわかりませんでした。お百姓は3人の息子を呼んで、
誰でもいい。泥棒を見つけてくれ。見つけた者にわしの財産を譲ろう。
と言いました。まず一番上の息子が畑へ行きました。息子はごちそうを詰めたかごを持って鉄砲を肩にかけて、プラリプラリとあくびをしながら出かけました。庭の井戸まで来ると、
ちょっとぐらい眠っても大丈夫だろう。
と言って腰を下ろしました。そしてすぐにいびきをかいて眠ってしまいましたが、やがて、
私をトウモロコシ畑へ連れて行ってください。泥棒を捕まえるお手伝いをします。
というカエルの声で目を覚ましました。
なんだと？この汚らしいろくでなしめ。お前なんかに泥棒が捕まるものか。
と言って、息子はカエルを井戸の中へ投げ込んでしまいました。それから、トウモロコシ畑へ出かけました。けれどもまた、居眠りを始めました。夜が明けて、目が覚めた時には、トウモロコシはもう盗まれていました。今度は2番目の息子の番です。2番目の息子は豆を詰めたかごとひょうたんを持って出かけました。井戸まで来てひょうたんに水を汲もうとしたとき、カエルが近づいてきて言いました。
私をトウモロコシ畑へ連れて行ってください。泥棒を捕まえるお手伝いをしますから。
息子はびっくりしてひょうたんを落としそうになりました。
おい、黙れ、脅かすな、
と言ってカエルに構わずに言ってしまいました。そしてトウモロコシ畑に座り込んで泥棒を待ちました。まもなく鳥の羽ばたきが聞こえました。尾の長い綺麗な鳥が月の輝く空に現れたかと思うと、スーッとトウモロコシ畑に降りてきました。これこそ泥棒に違いありません。二番目の息子は鉄砲の狙いを定めてズドーンと撃ちました。鳥は叫び声を上げて逃げていき、後には羽が2枚残りました。兄さんは羽を拾い上げて朝になるまで待ちました。けれども鳥はそれきり現れませんでした。2番目の息子も泥棒を捕まえることはできませんでした。次に3番目の息子が泥棒を捕まえに行きたいと言い出しました。
俺にできなかったんだ。お前にできるはずがないじゃないか。
と一番上の兄さんが言いました。それでも3番目の息子はパンだけ持って出かけました。井戸まで来ると腰を下ろしてパンを食べました。すると、
こんにちは。
とカエルの声がしました。息子はカエルを手のひらに乗せて、 パンが欲しいのかい？とても美味しく焼けてるよ。カエルはパンをもらって食べ終わると言いました。
私をトウモロコシ畑へ連れて行ってください。お手伝いしますよ。
ああ、いいとも、一緒においで、と3番目の息子は言いました。するとカエルが言いました。
この井戸は魔法の井戸です。この中に何でも願い事を言ってごらんなさい。きっと叶えられますよ。
3番目の息子は井戸の中へ、トウモロコシ泥棒が捕まえられますように、美しいお嫁さんが来てくれますように、そして窓がいっぱいついている家に住めますように、と願い事を言いました。3番目の息子とカエルは一緒にトウモロコシ畑へ行きました。まもなく美しい鳥がトウモロコシ畑に舞い降りてきました。息子は鉄砲を向けてその鳥を撃とうとしましたが、
あ、撃ってはいけません、
とカエルが叫びました。3番目の息子は鉄砲を下に置きました。すると美しい鳥は頭の上を飛びながら、
私は魔法をかけられて鳥になった娘です。お腹が空いてトウモロコシをいただきました、と歌いました。
カエルがケロケロと歌を歌うと、美しい鳥がいつの間にか綺麗な娘の姿に変わりました。
さあ、あなたのお嫁さんですよ、
とカエルが言いました。3番目の息子は娘の手を取ってお父さんのところへ帰りました。するとどうでしょう、お父さんの家の隣に窓のたくさんついている大きな家が建っているではありませんか。
さあ、これがあなたの家ですよ、とカエルが言いました。
3番目の息子がお父さんのところへ行くと、一番上の兄さんは、
こんなことならカエルを井戸へ投げ込まなきゃよかった、
と言って悔しがりました。2番目の兄さんは、
カエルの歌を聞いてやるんだったな、
と悔しがりました。お父さんは約束通り3番目の息子に財産をやりました。3番目の息子は美しいお嫁さんとカエルと一緒に楽しく暮らしました。